子どもの強みを引き出すためのコーチング講座。
皆さんこんにちは。子どもの強みを引き出すラーニングサクセスコーチの本堂勝子です。
インタビュアーの高須幸子です。この番組は子育てに役立つコーチングについて勝子さんに分かりやすくお話をいただいています。勝子さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回はこの51回目、前回からの続きということで、前回の勝子さんがね、どうして子育てコーチングの方を学ばれるようになったのか、そしてその学校の方にね、お勤めになるこうきっかけのお話などをいろいろ伺いました。はい、今日はその続きということで、
はい、そうですね。そうですね。はい、そのね、今、私が関わっている、その高校ですね。まあ、アメリカの通信制の高校で、東京インターハイスクールという学校なんですけども、はい。はい、そちらの方で、まあ、ちょうどですね、思春期の子供たちと関わってるっていうところがあるので、うん、思春期コーチング的なところでね、はい、お話ができていたらいいかなと思っています。
はい。思春期コーチングってなんかこの、思春期って、うちもまだ子供たちが思春期前なので、どうなるんだろうっていうのはすごくドキドキ感はあるんですけれども、学校の方ではその中高生がいらっしゃるということで、かなり、勝子さん、いろんな、たくさんの生徒さんと関わりを持つ中で、うん、まあ、いろんなこと実感されてますよね。はい、
そうですね。私、そちらに勤めて、14年ほどになるとかなと思うんですけども、はい。はい、その中で、まあ、個別対応っていう形ですので、一人一人の生徒さんと、毎週ですね、面談をしていったりとか、計画、学習計画を立てたり、あとは、体の調子とか、心の調子を見ていくとか、もう一つ大切なのは、卒業した後に何をしたいかっていうね、はい。キャリアデザインっていうような形でもお話をしますけど、キャリア教育の一環で、はい、お話をしていくってことがあるんですよね。
うん、はい、
うんうん。その中でもう、はい、いろんな生徒さんを担当させていただいて、うん、その生徒さん一人一人ね、本当に、なんでしょう、素直で、一緒に向き合って、ラポールって言ってね、信頼関係が築けたら、すごく生徒さんたち伸びるんだなっていうことをね、すごく感じています。
うんうんうん、そういう伸びるんだなってこう感じるお子さんも、例えばお家ではちょっとお父さんお母さんとうまくいかないみたいなこともあるけれども、勝子さんにはお話できるっていう、そういうような状況もあったんですか？
そうですね、そういう生徒さんもいらっしゃいます。うん、もちろんね、ご家庭がしっかりとしていて、もう何でしょう、先ほどねお伝えしましたけど、通信制の高校で、そして、はい、教えることをせずにコーチングで生徒を育てる。で、うん、自立学習者を育成するっていうようなところの、はい、テーマがあるので、
はい、
もともとね、家庭環境としてそれを応援するっていう体制ができているご家庭もありますし、
うん、
うん、他にはやっぱり、ま、普通の学校ではなくって、ま、学び方を変えるとかっていうことで、うん、親子でぶつかっているケースだってあります。うん、
そうですよね。はい、それぞれのお話を多分聞かれているので、うん、いろんなパターンがあるかと思うんですけれども、
は
い、なんかこう、印象に残っている生徒さんとかいらっしゃいますか？
そうですね。そうですね。もう、いくつかのパターンの生徒さんいらっしゃるかなって、それも、もう本当、10人と色、100人、100色ぐらいな感じなんですよね。
う
ん、
はい。
なんですけども、やっぱり、なんでしょう。対話をするっていうところで、生徒さんがね、言葉、自分のことを表現するっていう力、そこが身についてくると、すごく、なんでしょう、3ヶ月後、半年後に、あ、この子変わったなっていう風な体感、私自身も感じますけど、はい、本人が何か違うっていうような、目のキラキラ度が上がるっていう生徒さんもいたりします。
うん、へー、はい、それ、勝子さんも実感したときは、お、変わってきたなっていうような。
そうですね。
気持ちになるんですか？はい、うん。
そうですね。毎回、まあね、コーチングを学んでらっしゃる方、あるいはこのね、番組を聞いてくださってる方は、なんとなく感じてると思うんですけど、やっぱりポジティブなストロークって言って、はい。なんでしょう、その子の持っている良さをどう引き出すかっていうことにフォーカスしてやってるんですね。うん、
はい。
なので、そこをすごくできてるねっていうところを、はい。 まあ、どんなちっちゃなことでも構わないので、あ、うまくいったんだねっていうことをちゃんと返してあげる。まあ、承認メッセージであったりとか、あるいは本当にただそのまま彼女、彼が言った言葉を返してあげて、それってすごいことなんだよっていうことをちゃんと伝えてあげることによって、あ、自分これでいいんだって思っていく、ところもありますし、あとは、やっぱり思春期は独特なんですよね。まあ、成長段階の中でね、まあ、アイデンティティがね、確立していくっていうね、第二次、まあ、成長期ってね、もう言ったりもしますけど、思春期っても言いますけども、自分との葛藤があったりとか、自分は何者だっていうところ、を考える、まあ、生徒さん多いですよね。なので、
自
そ
分自
こを、
身のことを、やっぱり、まあ、年齢もね、思春期のあたりになると、いろいろ物事、いろんな角度で考えられるようになってると思うので、それが、こう考えすぎちゃうというか、
そうです
考え
ね。
込んじゃうみたいなことなんですか？
そうですね。そういうお子さんもいらっしゃいます。やっぱり一番はですね、何度かお話ししてることですが、気質、その子の持っているその特性、思考の癖とか、そういったところにもよりますし、あとはやっぱり環境、周りの環境によってっていうところも違ってきますけども、やっぱりですね、自分は何者かみたいなところで思っていたりとか、人との違いをはっきりと、感じてきて、自分はこれでいいのかって思ったりとか、将来への不安もね、感じるところは結構ね、あったりしますよね。
そうですよね。いや、でもこう学校に行くと、勝子さんのようなこう話を聞いてくれる人がいるっていう、なんかその存在がいるだけでも、やっぱり違うのかなっていうふうに思うんですけど、そのあたりは実感されてますか？
あ、そうですね。まさにその通りだと思ってます。やっぱり思春期になると、親御さんにいろんなね、まあ小さい頃話してたことでも、もう話せなくなるとか、もう、究極は、親御さんに対して、あっち行けとかね、なんかね、よくあるのかね、ババアと言われたとかね、あっち行けとか、なんかいろんな話を聞きますし、私も体験したことあるんですけど、そういった形で、なかなか心を開かないっていうのがね、ご家庭でもあったりするかと思うんですよね。
子供も、まあ、そういう時期だし、なんか親の方も、やっぱその初めての子供の思春期っていうことで、親御さんの方のコーチングっていうのも、勝子さんされてるんですよね。
そうですね。やっぱり、お子さんたちが、どういった環境でいるかによって、お子さんも伸び方が違ってくると思うんですよね。まあ、親が子供への関わり方を、しっかりと学んでおくってことはやっぱり必要なのかなと思うんです。まあ、時代も変わってきましたし、本当に、なんでしょう、かつて昔だったらね、身近なところで親戚がいてとか、おじいちゃんおばあちゃんがいてってことでね、できたでしょうけど、親御さんが、まあ自分だけで抱えてしまうってこともあるでしょうし。あとは、まあ自分たちが育ってきた環境っていうのは、もう30年、20年、30年前の話であって、その時の時代と今の時代は違いますので、そこで関わり方っていうのはね、自分が学ぶっていうこと、新しい、今だからこその必要なサポートとか、そこを学ぶためにも、ぜひね、コーチングとかね、学ぶといいのではないかなと思いますね。
そうですね。私もの今回52回目の配信ですけれども、勝子さんのお話を52回聞いてきて、なんかすべてはもちろん実践できてないんですけど、なんかその学んでおく、勝子さんからのお話を聞いていられたことで、そのこと、子供への声かけについては私もかなり、まあ、気をつけているし、自
いいで
分
す
でも
ね。
変わってきたのかなっていうのはなんとなく思っていて、だから全部が全部完璧にできなくても、ちょっと学んでいると、そういうちょっとしたところでね、かける言葉については考えたりやっぱりしますよね。
そうですよね。そうですよね。いいですね。そのような形のね、環境があるっていうところとか、仲間がいるっていうところ、とても大事で、私も親が子供とどう接していったらいいかっていうコミュニケーションのね、セミナーをやっていて、ちょっとコーチングを体験してもらうっていうところをやって、参加してくださる方も多いんですけども、そういう中で親御さんが まあ、環境を整えるですね、お子さん。特に思春期は、もう家での環境を整えてあげる。ご飯、おいしいご飯。そして、まあ、お子さんがどんなに反抗してたとしても、居心地のいい家を作っておくっていうところ、そこは大切なことでもありますよね。
そうですね。なんかすごく思春期の子って純粋でピュアなんですって勝子
そうで
さんお
す。
話ありましたけれども、やっぱそういうこう、いい環境を作っておくと、まあ子供もなんとなくそれを受け入れて、
そうですね。
そういうご飯を、例えばご飯を食べている時とか、そういう時間帯は、穏やかで、
そうですね。
自身もいられる時間ですもんね。
そうですね。今すぐ感謝しなくても、きっとね、心の中ではありがたいなって思うときは、すごく深く入ってくる時期はあると思うんですよ。なので、そういった、そうですね、環境を整える、そして親が学ぶっていうこと。で、もう一つはですね、本当にこれ、またね、どこかの機会でお話できたらと思うんですけど、お子さんにとって、まあ、勉強ができる、できないとか、学校に行ける、行けないですとか、あるいは友達との違いを感じる、コミュニケーションがうまくいかないとか、なんかいろんな課題はあるんですよね。私がもう担当する生徒さんも本当不登校を経験していたりとか、あとは海外から帰ってきて、なかなか日本に馴染めないですとか、ちょっと学習障害があってとか、いろんなケースがあるんですよね。なので、まあ、いろんな話を聞きながら、まあそういうことが、例えば自分自身に起きたとしたら、どう自分は振る舞うのかみたいなところで、アンテナをちょっと立てておくっていうのは、ぜひね、子育てをする中で、お母さんたち、お父さんたちにやっていただけたらなと思っています。
この番組でもね、その思春期って結構テーマになることありますけれども、この思春期のお子さんをたくさん見ている勝子さんだからこそ、こう、伝えていただける言葉っていうのもあると思いますので、またこれからも、随時聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このポッドキャストの説明欄には、勝子さんの会社のホームページのご案内も掲載されています。そちらもぜひご覧ください。それでは今回の配信はここまでとなります。勝子さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。